採用サービス CIY の記事について深掘りします。テーマはですね、少数精鋭、これを実現するための人材育成プログラム、その設計術です。いや、人手不足深刻ですよね。現代、限られた人員で最大の成果を出す少数精鋭って、もうなんか生存戦略とも言えるレベルじゃないですか。ただこれ、単に人を減らせばいいってもんじゃなくて、どうすれば本当の意味での少数精鋭チーム育てられるんでしょうか。この記事からその重要なポイントを探っていきましょう。
そうですね、この記事が鋭く指摘しているのは、真の少数精鋭って単に人数を絞ることではないと。これはもう戦略的な経営システムなんだということなんですね。で、その核心はやっぱり今いる人材、つまり内部人材の能力をこういかに最大限引き出すかっていう。だからもう人材育成は、なんていうか付随的なコストじゃなくて、企業の持続的な競争力をこう支えるための戦略的投資と、まあ捉えるべきなんでしょうね。
なるほど、戦略的投資ですか。その観点で見ると、少数精鋭チームが、まあ、直面しやすい大きな課題として、記事では属人化のリスクを挙げてますね。特定のメンバーにこう業務とかノウハウが集中しちゃう、いわゆる属人化。その人がいなくなったら、もう業務が止まっちゃうかもしれないという危険性ですね。
まさに。で、属人化の問題って、その業務停止リスクだけにとどまらないんですよ。もっと深刻なのは、個人の、まあ、頭の中に知識とか経験が閉じ込められちゃうことで、組織全体の学習とか、あとイノベーションの機会、これが失われる点なんです。ここで興味深いのは、この記事がそういう課題を踏まえて、育成プログラム設計の具体的なステップ、つまり現状分析から始めて、スキルマップ作って、育成手法を選んで、実施管理して効果測定するっていう、PDCA サイクルですね、これを回すことを提案してるんです。
計画的に進める PDCA、 なるほど。ただこの記事読んでて、特にこれはされてるなと感じたのは、その育成の手法そのものだけじゃなくて、それを支える組織の文化っていうか土壌、
特に心理的安全性の重要性ですね。
失敗を恐れずに意見が言えるとか、挑戦できるとか、そういう環境がないと、どんなにこう緻密な育成プログラムを作っても、なんか絵に描いた餅になりかねない。これ、もしかしたらあなたもどこかで感じたことがあるかもしれませんね。
へー、まさにそこがもしかしたら核心かもしれないですね。心理的安全性が確保されて初めて、例えば OJT で率直な疑問をぶつけたりとか、あとメンターに本音で悩みを相談したりとか、そういう成長に不可欠な行動が生まれてくるわけです。記事にもあるように、経営層とか管理職が率先して、失敗は学びの近いマンだよと、人格否定じゃないんだっていう姿勢を示して、部下の声にちゃんと耳を傾ける、それが求められるんですね。これが土台になって初めて、個々の才能を生かすアサインメント、例えばタイプ×ウィル×キャンみたいな考え方が機能し始めるわけです。
タイプ×ウィル×キャン、個人の特性、つまりタイプと意欲のウィル、それから能力のキャン、これを見極めて最適な仕事を任せるというアプローチですね。学術的な育成じゃなくて、後期化すマネジメントが少数精鋭には特に求められると。で、心理的安全性がなかったら、そもそも自分のウィル、やりたいことを表明したりとか、キャンが足りない部分を相談したりも、まあ、できないですもんね。
その通りです。特にそのウィル、やりたいとキャン、できるが、こう共に高い領域、ここでの最適アサインを増やすことがパフォーマンスを最大化する鍵になりますよね。一方で、ウィルは高いんだけど、キャンがまだ追いついていないポテンシャルアサインっていうのもあって、これに対しては適切な育成支援を組み合わせることで、本人の成長と、あと組織への貢献、両方実現できる可能性があるんです。やっぱり挑戦できる環境があってこそ、このポテンシャルが花開くということですね。
なるほど、よくわかりました。つまり、少数精鋭の実現っていうのは、単にスキルセットを強化するってことだけじゃなくて、属人化っていうリスクをこう組織的に回避して、心理的安全性をちゃんと作って、そして個々の意欲とか能力に合わせた挑戦を後押しする、そういう組織文化とかマネジメントの在り方そのものを変革していくプロセスなんだということですね。戦略的な人材育成が、文字通り企業の未来を開く鍵になると。
そういうことになりますね。 そして、あの記事の最後に示唆されていた即実践のための行動指針っていうのも結構重要だと思うんです。完璧なプログラムをいきなり目指すんじゃなくて、まずできることから始めると。例えばですけど、あなたのチームとか関わっているプロジェクト、ちょっとこう思い浮かべてみてほしいんですね。あ、この知識、この業務、なんか特定の人に頼りきりになってるなって感じる部分、どこかありませんか？まずはその具体的な属人化のポイントを見つけ出すこと、そこから始めてみるのはいかがでしょう。